ライフサポートサービスあなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービスあなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて大ちゃん、もう今日17日になりまして、はい、11月ももう後半になってしまいました、はい、どんどんと年末が差し迫ってるんですが、
そうですね、
はい、
いや、はい、本当にあの差し迫ってるいうのがようわかりますね。今あの、はい、たくさんあのいろんなお話お聞きしてます、ね、
そうですか、はい、大体皆さんどんなことを。
やっぱりね、お実家のねお庭周りをあまり見に行けてなくて、
あ、まあそうですね、
はい、いう話もありますし、
はい、
やっぱりこう長年ねいろいろ思ってきてしてるんやけど、もともとの古い家をもういよいよ解体してほしいなとかね、
はい、もうどなたも住んでらっしゃらないご実家とか、
はい、ね、そういう話もありますし、
はい、
そうですね、意外となんですけどやっぱり増税のこともあるのかなっていうのもあるんですけど、やっぱりね今ね生前にご準備をしておきたいっていう方がかなり増えておりますね。
なるほどね、そのまま身の回りの整理、はい、プラスお墓のこともですかね。
要はね、皆さんほなら子供さんいらっしゃってね、引き継ぐ方いらっしゃっても、その方々はねやっぱり将来いうことでされるんだと思うんですけど、自分がそれを準備しとく側になるのか、それとも子供さんに準備してもらうのかっていうところをお考えになられて、やっぱり、ね、子供さんの時代はそこまでねまだ考えてないからっていうことで
ですね。それに、まあ、そのまま近くにいてくれるかも分かりません
し
ね、仕事でどこ行くか、ね、結婚でどこ行くか、は
い、いうようなこともね、はい、ありましてね。ですんで先にねやっぱ準備しとってあげんとあかんなっていう、自分も含めてなんですけど、
その方が安心ですもんね。そうそ
う、で結局ね都会に行きましても、都会って墓地とかそういう納骨堂とか結構ね数がないんですよ。
でしょうね、はい、だってもうと場所がないですもん ね、
かなり高額になってますん
で、
逆にねそういったものは田舎に置いとこうかっていう、
っていう方もいらっしゃるんですね。
方もいらっしゃるんですね、
はいはいはい、
結構ね意外としもてしもて畳んでしまうことばかり思われがちなんですけど、
はい、
まあ、そうではなくて、でね、やっぱり大阪であるとか東京であるとか、やっぱり都市部の近いところにねお住まいの方々もそうなんですけど、結構逆に戻ってこられてますね。
まあね、はい、大阪姫路って、まあ、そんな知れてますもんね。
そうそうそう、ですんでね、で、まあ、僕らこう全国にね移転とかそういうのもやってますから。
そうですか。
まあ、こちらの、ね、方々が移されるという方々 のお仕事のこともやらせていただいてるんで、
まあ、もうどこでも行かはるんですか。は
い、行きますよ。
わあすごい。
飛行機に乗って持っていくことはできませんけど、
車で
基本的には車になりますね、はい、
ねえ、そうなんですね。
だからね、まあ、離島でもフェリーがあったりとかね、
はい、
まあ、ね、当然姫路にも離島がありますんで、
そうですね、
家島なんかにも私ら仕事しにしょっちゅう行ってますから、
はい、
ですんでね、そういうフェリーじゃなくてもね作業用の移動する貨物とかありますんで、
ちょっとこれは無理ちゃうかって思うものでも一回ご相談いただいたら、
全然もうご相談いただいたらいいと思います。
行ける可能性もあるよと、
はい
はい、
でね、まあ、お見積もりをね取られてからお考えになられることも重要だと思いますし、
そうですね、まずどれぐらいかかるのかっていうのが全く何回も経験することじゃないので、
そうですね、
分からないですよね、
はい、ね、やっぱり皆さんこう備えに対しての考え方はありますから、
はい、
お見積もり取られてね、これは有効期限とかもあるんですけど、まあ、それをご検討の材料にされて、まあ、ご自身のねご予算とかもあると思いますんでね、まあ、その中でじゃあここまでしとこうか、
はい、あ、
ということ
で、ね、できる範囲ね、はい、自分の予算でどこまでできるかという、
でね、まあ、分家されて次のね代に、まあ、こう引き継いでいく、そういったタイミングの時に、まあ、墓地とかないわけですよね。
そうです、
はい、まあ、お仏壇はね亡くなってからっていうのが多いと思うんですけど、お仏壇もお家の中のお寺っていう意味と同じなので、お寺さんとかね、はい、そういう意味合いと一緒なんで、別に生前にされるのも何も問題はない
いいですね、
はい、まあ、手を合わせる場所ということで、
はい、まあ、確かに、まあ、でも自分の 入るところは自分でしといた方が安心かなっていうのは、う
ん、結局ね、
ありますね、
お寺さんに預けるよなんていう方いらっしゃるんですけど、はい、お寺さんに預けられた後そのお骨どういう風になっていくかっていうことも分かっていらっしゃらないと僕はそれでいいと思うんですよ、ね、
はい、
例えば合同のね、施設なんかがあって入れられるとかね、そういうのもいいと思うんですけど、
それで、まあ、いろんな人にこう、まね、はい、お参りに来てもらうっていうのもそれはそれ一つ
で
ね、
ありだと思うんですけど、ね、はい、そうではなくてっていう場合はやっぱりそのやっぱりね、できたらご家族単位で入る場所っていうのがあった方がいいっていうのがもともとのこのお墓の成り立ちでもありますん で、でそれがねこう個別にもう個人墓とか目をとご夫婦の墓とかいう形で今まであったのを、まあ、今は代々の墓いうことで
何々家のっていう、はい、
そう、はい、が多いですから、まあ、そういった形でね納められたらいいんじゃないかなと思うんですけど、
まずそのねお墓を建てようと思った時に、はい、まず何からしたらいいんですか、はい、
そうですね、やっぱり墓地をお持ちでなかったら墓地からになりますね、
はいはいはい、
でまあ、よくその墓地を買うって言うじゃないですか、
はい、
で墓地って実は書いてるんですけどチラシなんかに永代使用料っていうものを買っていただくようになるんです、
土地を買ってるわけじゃないんですか、あの区画を、
土地はね買えないんです、
使用料、
いや使用権なんです
か、使用権を買う、
はい、
はあ、
権利なんです、
権利を買う、
はい、
はい、
まあ、要はそれが墓地代っていうもの
になります、てっきりあそこの区画はうちの持ち物かと思ってましたけど違うんですね、
違うんです、永代使っていただく権利なんです、
なるほどね、はい、
まあ、永代ですんで、まあね、その分の費用を払ってれば子供さん孫さんずっと続けて永代使っていくこと可能ですよっていうことなので、
大体あれって皆さん一括で払いはるんですか、
もちろんですね一括
で、あ、そうなんだ、分割はできないんです
か、いや分割できますよ、
できるんですか、
はい、
あ、そうなんだ、
ただね、まあ、お墓を一緒に建てられないとダメですけど、
ね、あ、分割で払う場合は、うん、はい、その使用権だけじゃなくて、はい、上に物を建てた場合は分割で払える、
分割できます、
は
で、そういったプランニングをね作ってますんで、
はい、じゃあまず権利だけ買う場合はそのまとまったお金を準備しないとダメってことですね、
あとね何年以内に建てなさいよっていう条件付きのところも結構あるんです、
へ、
はい、皇居の例なんかほとんどそうです、
あ、そうなんですね、
はい、明治の場合は3年以内、
へ、
まあ、ですんで、まあね、あまりこう何言うんですかね、お骨がない方っていうのはそっちの方にはお申し込みができなかったりとかいうのも条件になったりする、例えば名古屋霊園なんか毎年いくらかだけ出るんですけど、それも返還地っていう戻ってこられたね、要は使おう思ってたけども使わなくなったとかいう方もいらっしゃるので、はい、そういう方々の分をまとめて販売されたりとか、申し込みをね ご依頼されたりとか抽選会やったりとかされておりますけど、まあ、そういったところでね、まあ、たくさんあるようですけど、まあ、霊園もねこの地域結構減ってきておりますの で、
そうですか、
でまた行政の方もまず考えたりしておりますけれども、まあ、そういったところでね、まあ、いろんな私どももこういう市の霊園も含めてね、見学会とか、まあ、ご案内をね一緒にさせていただいたりとかすることを現在やっておりますので、
はい、例えばこの辺りでしたらどういったところがございますか、
は
い、
そうですね、まあ、名古屋霊園はね本当に募集期間が決まってて、今はないです、
あ、そうなんですね、
はい、もう終わっちゃいましたね、
なんか前新聞で読んだ気がします、はいはい、何区画空いてますみたいな、
ね、そうですね、
はい、
で市の霊園は姫路西霊園、
姫路西霊園、
はい、はい、でね新しく広がったので合併後はですね片山霊園っていうところが公営の墓地ですね、
はい、
はい、あとはまあ例えばですけどお隣の大使町は大使メモリアルパーク、
はい、
大使町民の方が買えるっていう、
あ、はい、なるほど、
買えるというかね、その永代使用料を、はい、お求めできるっていう、
はい、
だからその行政単位単位であるんです、そういう、まあ、あるところとないところもあるんですけど、そういったところでもお求めもいただけますし、ね、案内もできますし、当然市の、ね、資料なんかも私も見ておりますし、まあ、私どもがご案内できる他の例も何か所かあります、
やっぱりその選ぶ時のポイントって、はい、どのあたりにありますかね、
やっぱりね皆さんお値段のことをつい気にされると思うんですけど、それも大事です、
はい、
けれどやっぱり環境とかね、
環境、
はい、例えばこうお参りに行くことを想定されたときに距離的にどれぐらいの距離にあるか、
はい、
だから、まあ、大体ね10分先のコンビニに行くのに 車で行かれる方がほとんどだと思います。
そうですね、
ということはもう10分以上先のところには車で行くと
ですね、
いうのがほとんどの方、
大体もう歩いては行けるところにはないかな、はい、ってなってきますか。
まあ、でもね、高齢になると歩いて行きたいなっていうことになるんで、
はい、そうか、車も運転せえへんしって、はい、免許証返したりね、はい、ありますから、
バス停の近くとかね、
はいはいはい、
いうことになったりしますね。
じゃあ今だけじゃなくって、はい、先のことも見越してお参りしやすいところ、
はい、はい、多いですね。あとまあね、電車ですかね、
はい、やっぱ交通アクセスはポイントになってきますね。
だからまあ例えばね、タクシー乗ったとしても1メーターとか、
はい、
やったらまあええかとかね、うん、まあ、そういった方も多い
です。ついつい行くの大変になるとちょっと足が遠のいて、はい、しまいますのでね、
はい、まあ、そういったところ、
はい、
であとはですね、やっぱりいろいろまあその施設によって違うんで、まあ、そこら辺を見極めしてもらうのが重要かなとは思いますね。
その施設にのルールといいますか、はい、あるんですね、
はい、だから価格だけではなくて、例えばね、自分の求めてる場所っていうのもね、たくさん空いてたら選べますけど、
あ、そうか、この墓地の中でもここがいいとかいうのがね、
そうですね、やっぱり人気の霊園は結構ね、場所が詰まってますんで、まあ、そんなこともありますし、
水汲むところの近くとかね、
水汲んでからお参りするっていうのは距離感とかね、
はい
はい、あとだ、やっぱ車椅子とかに慣れた時にっていうことも一つ想定の範囲の話だと思います、ね、
そうですね、通路が広かったりとか、はい、こう階段がな、ね、ちょっと坂の方が良かったりとかね、
うん、だからまあそういったことも想定してね、お墓なんかも今はお墓の拝むスペースですかをちょっとこう取られるようなお墓のデザインも増えてきてますね。
あ、確かにちょっと昔のお参加の方はちょっと狭いというか、はい、通路がね、うん、ありますよね、
はい、
だんだんともう時代によってそのあたりも変わってきてるんですね。
いうのはあります。
はい、はい、その辺を見極めるためにもやっぱり見学は必須ですよ
ね、
は
い、あとまあ永代供養のね、お墓なんかもいろんなパターンがあるんですけど、
あ、そうなんですね、
まあ、そういったものもね、目にしていただく機会にもなると思いますし、まあ、例にね、当然増設されたりしておりますので。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、ついでといいますか、そちらも見ることもできますよと。
はい、
永代供養はやっぱりもうお子さんがいらっしゃらない方とかがお選びになる。
基本的には、はい、あとまあお墓じまいされた方々が、何かしらにね、永代供養の形でお祭りできるお墓がないかなということで、はいはい、家族型のねタイプとかね、今までの方と一緒に今後も入れるタイプ、
そんなもあるんですね。
はい、ありますね。
へ、
ありますけどね、こういった考えをやっぱりお墓じまいっていうのをするだけではなくてね、やっぱお骨を自然に返していくというその流れ、
まず基本がそこ、はい、っていうことですよね。
そうですね、まあ、私どもはそれを、まあ、各永代供養のねある施設には作っております。
はい、わかりました、はい、ちょっとね、年内にこういったこと少し道筋つけたいという方もいらっしゃると思いますの です、ね、何かございましたらライフサポートサービスあなたの窓口にお電話ください。 0120-55-6412 です。本日はこのあたりでお別れとなります。大ちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。